暑さ寒さも彼岸までとはよく言ったものですが、ずいぶん関東地方涼しいんですけど、そちらいかがでしょうか。
はいはい、こっちも涼しいですよ。急ですけどね。
やっぱりあれでしょ、先週ぐらいからストーンってって感じ。
すごい雨降ったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
全国的に、
うんうん。
あれを境にしてですよね。
そうですよね。
うん、
今年暑かったね。
ねえ。もう思い出すのとかないですけどね。
本当にね、ちょっとひどかったっすよね、今年はね、なんか。
2ヶ月は、なんか続いたでしょ、真夏日も。
そうそうそう、真夏、ね。無理よね、もうね、ああなると。
ね、急に10度下がったり
する
でしょ。わけがわかんないですけどね。
先週までさ、半袖、家では半袖、なんで、T シャツ短パンで過ごしてたんだけど、もう今、スウェット出しましたもんね。
まあ、わかりやすいっちゃわかりやすくていいですけどね、
いい
ガラッと。なんか、はい、今日から秋ですみたいな。
そうそうそう。
ありがたいですけれども。
ありがたいですけどね。なんかこう、
季節の。体がね、ついていかない
です。ついていかないですよ。季節の移り変わりを楽しむみたいなのがないですよね、なんか。
うん、
で、今年はなんか冬が寒いとかって言うんだよね。
かこたんですね、ほんとね。
メリハリありすぎるのもどうかと思うんですが。
うん、
こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りんです。そしてお相手はいつもの。
はい、ヨダです。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますが。いやー、久しぶりに喋ったけど、こんなんだいいんだったっけ
ね、こんなんでしたっけね。
どんなこと喋ってたっけとか、なんかちょっと、ね、馬乗りラジオってどんなんだったっけ、
ね、まあでも、基本世間話ですからね。
まあね、
おっさんのうだうだ、ね、
うだうだ
した話ですからね。
別に、特別なことは言ってない
なんかこうトークテーマを設けてみたいなのは一切ないというのが主義といえば主義ですから、
ね、本当に行き当たりばったりでね、うんうん、何してる最近みたいな感じですよね。
そうですね。
まあだからとはいえですね、もう2ヶ月ぐらい、
うん、
間を空けてしまいましたね。馬乗りラジオ史上最長のお休みをいただいておるわけでございますけれども、う
ん、大学生の夏休みぐらいの期間ですよ。
あ、ほんまやね、ほんまやね、2ヶ月半ぐらいありましたよ、ね、
あれでは大学生のは本当に夏休み長かったですね。あれね、
長かったですね。今思うとさ、なんて贅沢だったのかと。
贅沢ですよね。夏休み終わったらちょうどいい感じで秋でしたもんね。
秋です。そうそうそうそうそう、なんか本当に大学の人だ、久しぶりみたいなね、3ヶ月ぶりぐらいじゃねとかなんかいう感じで、そんなんでしたよ。だから ね今3日とかさ、夏休み3日とか言われるんだよね。それ土日と合わせてなんとか5日とかにするわけよ。
それで結構てかだいぶテンション上がったりしますしね。
そうそうそうそう。これここ頑張れば、ね、夏休みだみたいなさ。すんごいよね。そういえば俺今年の夏ハワイに行ったんだぜ。
ああ言ってましたね。そういや、
ハワイにワイハー行ってきたんだぜ俺。
もうすごいっすね。すごいというか、なんでまたワイハーに。
わ、行ってみたかったんですよ。
まあね、まあ行きやすいとこですよ、日本人。
そうそうそうそう。まあ僕ちょっと腰が悪いんで、ね、あんまりな長時間のフライトとかしんどいかなと思ってたんですけど、
はいはいはいはい、
でもだいぶまあ、おかげさまで良くもなっているので、
今ハワイって何時間ぐらいなんですか、日本から。
6時間から7時間の間ぐらい。
それでもそんなかかるんですか。
そんなかかるのよ。結構かかる。
ああ。
それで、もう、まあ、なんとか行けましたからね。うん。腰とか痛くならずに。
うん。
なのでね。いやまあ、本当に。
なんでまた、それで、何目的みたいな。
いや、はっきり言うけど、ハワイに行くのが目的。 だ。
贅沢やな、これ。大人の意見ですよ、これ。
いや。
なんかもう、ね、ガチャガチャ しない、この余裕のある、いや、そこの土地に行くのが目的って言いたいですね、なんか。
いや。
僕なんかもなんか、行って何し、そこで何をこうやるかいうのをこうきちっと決めなら不安になる性格ですから。
いや。わかる。すごくわかるんだよ、
その。ぼーっとするっていうのがまずなんかまだできないんですよね。う
ん、なんか元を取らなきゃみたいな。
そうなんか、
わかるんですけれどもね、僕もね、もう40ですよ。言うなれば。
さすがにね、落ち着きがねって。
落ち着きがねっていう、なんかね、もう、行きたいと思ったら行こうと思った。もうね、残された時間はない。少ないよ。
そうだ、京都行こうみたいな。
そう。
大
人。いや。
いいな。
いや、違う。
やりたいですね、それ。
いや、ね、半分ね、焦りですよ。うん。やっと関東みたいな。今までこんなことしたことないもの、みたいな。
なるほどね。
でもね、ハワイは良かったですよ。その何が良かったかって言われるとちょっと答えに窮するんですけど、その窓から見える海を見てるだけでね、なんか、ね、はい、わーこれみたいな、あれはちょっと今まではあんま味わったことのない経験でしたね。まあ年を取ったと言われればそれまでかとも思うんだけど、
まあ気候的にもね、全然日本とはな、いくら暑いても全然違うでしょうしね。過ごしやすそうですしね。
むしろ涼しかったですね。夜はクーラー切って窓開けて寝てましたからね。なんか良かったですよ。なんか、ま、手頃な異国情緒感もあったし、結構日本語も通じるしね。
通じるとこですよね、あそこはね。
だから、なんというのか、ちょうどいいですよね。やっぱりそう、お子様もお年寄りも安心していける感じあるよね。だ人気高いのはすごいわかるなと思いましたね。なんかハワイ行こうみたいなのはね、思うんだな。
何日ぐらい行かはったんですか？
5泊7日。
おお、ほぼもうじゃあ1週間みたいな。
そう。これがね、もう本当にあれですよ。まあ今までそんなことしたことなかったんだよね。
とりあえずあれでしょ、そのなんか行ってこれこれをやるみたいなのが、その特に決めてないわけじゃないですか。
はい。
それでそんだけの日数でしょ。
うん。
もう俺はもう不安で震えますけどね。
でもさ、すんごいよくできてるのよ。ツアーといってもさ、そんな、いわゆる添乗員さんがいるツアーじゃないね。その個人的になんとかツアーみたいなの頼んでさ、行くとさ、そのまずそのハワイのホノルルのあそこに行くんですよ、免税店デューティーフリーのところに何かその各航空会社のカウンターがあるわけですよ。でそこに行って、はい、じゃあこんなにね、ハワイのオプショナルツアーがいろいろありますよと、どれ行きますみたいになるの。でだからなんていうの、大して決めなくてもそこで決めればいいわけですよ。
へー、そういうシステムになってるんですか。
もうね、なんかすごいよ、至れり尽くせりよ。
じゃあ行き当たりばったりでパッて行った人用にそういうもうおもてなしみたいなのがちゃんと、
うん、まあそういうそのなんていうの、初心者というか素人というか、だからやっぱハワイに何度も行って、なんかハワイに目的がある人はそういうのをもうスルーしてさっさと、マリンスポーツ
をする、まあ、ちゃんとじゃあこう路頭に迷わんような設定はちゃんとあるわけですね。
そうだからなんていうんだろう、そういうツアーとかさ、1日ツアーとかなんかそのハワイ島、ハワイのあれを巡るとか、どこに行くとかそういうのがいっぱいあるのよ。オプショナルツアーがね、半日でもできるとか1日でもできる、俺ら実際に行ったのはそのダイヤモンドヘッドに登るみたい。
お
ダイヤモンドヘッド、山とかじゃなくて200メートルぐらいのそのなんていう丘、ちょっと丘よりあれなんだけど、そこにこう朝こう御来光を眺め登るみたいな。そんなのをやったりしましたけどね。だからそういうのがさ、すごいそのビジネスとして成り立ってるぐらいいっぱい人が来て、そういうなんか なんていうの、そういうのを頼むんだね。なんかすごいね、本当に観光地ってこんなんなんだみたいな。
今やったらだからそういうねところですらもパワースポットという名のもとに呼び込めるわけですからね。
呼び込めるわけですあれですよ、ご来光とかね
太陽上がるだけなんですけどね。
なんかあれですよ、10月11月どっちだっけ、出雲って神在月じゃないですか、その全国から神様が集まる。
あ、はいはいはいはい、
で他が神奈月だけど出雲だけ神在月って
、はいはいはい、
だからねみんなそこに行くらしいですよ、パワースポッターは
大迷惑ですね OL がこぞって
良縁を求めてパワースポッターたちはやっぱすごいですからね今本当に。
スポッターね
パワースポット狩りですよ
パワースポッターはあの神社に参らずに神社の木をありがたがるらしいですから
ね、お参りもせずになんかその周りの空気を吸うみたいな、そう、そのなんかそこでパワーをもらうんだみたいなさ、すんごい自分理論を発掘させるよね。
すごい自分勝手ですよ。
すごいよねあれね。もう
そのノリがなんかでも OL らしいというかなんかね強いなと思いますけどね。
そうですよ。でも、ね、そういうのはね、やはり日本を支えるのですよ、消費を支えるのですよ。
なんかそう言われるとなんかあれですよね、あ、まあしゃあないなってなっちゃいますね今ね。
なっちゃいますね。そうそう
そう。なんかもう消費してくれる人がもう正義みたいな。
そうそうそう。
なんだかんだ金出せずやっぱ一番偉いわみたいな。
偉いっていう。金なくてなんだ家で引きこもってるやつだ
そういう人がいるおかげでなんとか
そうそうそう
これはね
引きこもれるわけなんで
悲しくなって言いましたけど
いやいやいやいやそんなことはないですけれども
ああでもねハワイはでも 何を食べるんですかでも基本的にあそこって
ハワイはねいろいろありましたよあのねエビがね何エビっていうんだろう美味しかったですよう
ーん
なんかそのエビをこう茹でてるやつにちょっとこうニンニク醤油っぽいちょっと醤油っぽいソースを絡めたそのやつが、
はいはいはい、
あれだからなんかいくらでも食えんなこれみたいな
感
じ、なんなんでしょうね割とあれですよ本当にお醤油があったりその日系の方もいらっしゃった、うんうん、そのまああれですよねロコモコ丼みたいな丼みたいな、
うんうんうん、なんか そんなイメージはね、うんありますけどね。
だから結構その、なんて言うんだろう、味も割と口に合う味でしたね。でもね、一番悲しかったのがな、その、焼きそばのことをね、チャーメンっていうわけですよ。
焼きそばがあるんですか？
そうそうそう。そもそもだってチャイニーズのほら、あれレストランとか行けばよ。
ああ、そうかそうか。
中華料理普通にあるわけですよ。
はいはいはいはい。
で、その、パンダっていうね、チェーン店なんですけど、よくその、フードコートとかにある、中華料理屋さんのこう、なんていうんだろう、3品9ドルみたいな、非常に、リーズナブルな、中華屋さんがあるわけですよ。で、そこって最初にまず、チャーハンか、焼きそばかを選ぶわけ。それが1品目なわけ、
うん、
でそれ以外に付け合わせで何だろういろんなエビチリとかなんかそんなんがゴロゴロしとるわけよそれをこう2つ選んではい、はい、9ドルみたいな感じなんだけど最初のねそのチャーハンか焼きそばかの時まあそれをチャーメンっていうんですけれども、
うん、
そのチャーメンが通じなかったんですよ俺
それなでも何語なんですかでも
まあなんて言うんだろう中国語英語ちょっとねそれがすんごいショックでやっぱりなるべく英語を頑張って使ってみようみたいなことあったわけ、うん、自分の中でこうで なんかそういうほらオーダーとかすんなりできるようになればとりあえずなんとかなるじゃないですか、旅行とか行っても。
うそうです ね、そこだけはなんかこうスムーズに行きたいですもんね、外国で。そうそうそう、一番なんか ね、
そういうところをかなり自分の中の課題として今回乗り込んでいったんですけど、今一つそこでちょっと大きくくじけてしまいましてですね、ものすごい自分の中で、ああ俺はダメだもうみたいな反省がちょっとこう頑張って英語とかできるようになりたいみたいな、そういう OL みたいなことを思いながらですね変えた。あとそう、サーティーンっていう言葉がね通じないんですよ
30か13かみたいな、
だってイレブン、トゥエルブまで来てわ、そこまでは分かんないけど、サーティーンって言われるとキョトンとされるんですよね。え、何みたいな。フォーティーンは分かるんですよ、サーティーンだけ分かんないの、ね、なんでなんでみたいな。その8月のところに行ったから8月の13日に帰るんですよみたいな話をね、うんうんうん、なんかそのお店で聞かれて、
うん、
いつ帰るのみたいなことで、うんうんうん、13日って答えようとしたんだけど、それがはみたいな、何みたいな感じですごい言われて、うわーわかんないんだみたいな俺も13以外に13をうまく表現できないんですよねみたいな。ワンスリーとか言っちゃった最終的
に。意味がわかんないですよね。かなりカウントしてねみたいな。
本当にな、やっぱりこう言葉
とか、
ね。
そう、でも13が通じなかったとして、30っていうふうに受け取ってくれてもいいわけじゃないですか。
ああ、まあね。
30としても理解されなかったってことは、よっぽど何を言うてんやろって感じですよね。
そうそうそうそう、そう。だから、
余計悲しいですよね。
サーティーンでもサーティーでもない何かを俺は言ったことになるわけですよ。
そういうことですよね。
そういうことですよね。
すごい悲しいですよね。
どんなのね、みたいな。あれでまたさ、一生懸命言おうとすればするほど変になるんでしょうね。
はいはい、はい。
さっぱりわかんないっていう感じになって。ダメだね、なんかね。
まあね、いや、そう、オーダーはでも外国はもちろんそうなんでしょう。日本でも俺ダメですよ。
なんで
毎回なんですけど、その、はい、ファーストフード系の店とかなんかでもそうですけど、そのポテトの SLM ってあるじゃないですか。
ああ、
これがね、僕全く通じないんですよ。
わかるわ。
7割の確率でいつも間違えられるんですよ。
わかる、それ。
ポテト、M って言うんですよ。
はいはい、はい。
絶対 L って出てくるんですよ。
お前、俺の顔見て決めただろ。
体格見て決めてるやろ、みたいな。
でかいからって全員 L じゃねえんだよ、みたいな。
M とね、L のね、発音がね、もう多分すごい滑舌悪いんでしょうね。全くね、通じないんですよ。
わかる。俺もその、あれですよ、ドトールとか行くと困るもん。ホットコーヒーの S みたいな。M みたいな。そう。
ねえ。だからあれ逆にね、スターバックスは、なんか グランデやら何やって言うじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれはね、あれ、だから逆になんかややこしいですけど、ありがたいです。
ありがたいですよね。
うん。M とか L とかじゃないんで。
通るね、通るみたいな。
はっきりとした単語がね、個別にこうね、全然違う発音のやつ。
そうそうそう。あれ、
ね、そう考えてあれつけてんのかなと、もう、思いましたけど、多分違うんでしょうけれど。
いや、あれは、いいですね。で、もともと、だからさ、ほら、海外だと、もともと通用しないっていう前提があるから、アメリカとか行くと、その、もう最初からカップがあって、どれ指させよ、みたいな感じ。
ああ、はいはいはいはいはい。
で、真ん中、これこれこれこれ、みたいな、オッケーオッケーオッケー、みたいな。そういう風にしてほしいよね、もう。本当に。
いや、もうね、だから僕もうメニュー系のカレーに、それに関しては、その、言わないですもん。指で刺しますもん。これって。これのこれって。
いやいや、本当に そうなるよ、なるよ。
だからまた逆になんかその、指の刺し方が悪いのが違うところをこう、認識されてたりする場合もあるんですけどね。 なんか日本でもね、意思疎通は難しいですよ、本当。
難しいですよね。そう、そう思うとね、海外で完璧にやろうなんて思えないよね。日本だってこう通じないときあるもんね。だから通じないからってなんか妙にこう卑屈になることはないんだけどね。分かってはいるんだけどね。大体俺なんて、俺の名前が、よく相手に伝わらなかったりしますからね。どうも、ほにゃららですって言ったら、ほにゃママさんみたいな。違いますよ、違いますよ、みたいな。俺、どんなに言ったんですか、今、みたいな。よく予約とかしてさ、お名前お願いしますとか言われるじゃん。はいはい、電話とかでさ、まるまるですとかって言って、
はいはいはい、
あ、まるまる様ですね。いや、違う。
でもそんなに認識しづらい名字じゃないですよね。
と思うよ。俺もそう思うんだ、うん。
結構はっきりした言葉のあれやと思うんですけど。
そうですよ。
なんか聞き間違えそうな感じかな。
と、俺も思うわけですよ。でも
ね。逆に聞きに、間違いにくそうな気はするんですけどね。
そうなんだけど、逆にここ数年そういうのが出てきたから、うんうん
あ、じゃあ、あれですね、滑舌の問題じゃないですか。
老化
出た、避けられない。
避けられない
部分と。
これは避けられないのですかっていう感じ。だからなんかすごい最近電話口とかでも妙な感じだよ。一語ずつ区切って言う、みたいな。変な言い方してんだろうな、俺、と思ったら。
そう、おいは勝てないですもんね。
勝てないね。
うん。
いやいや、まだまだ。
まだまだひどくね。
まだまだひどくなるわけですから、これから。
まだ序の口ですよ。
まだね、本当に。
こっからですからね。
そう、本当に、ね。まあ、僕より年上の方から言ったら、何を言っとるんだ、若造さんみたいな。生意気なことをと、すいません、言ってしまいましたが。
そうか。まあまあ、じゃあ、ハワイは、割とじゃあ満喫というか。
まあまあ、もう本当に、また行きたいですね。それぐらいですよ、本当に。そんな、また行きたい、こんなに行きたいな、なんて思うことなかったからね。いやいや、ハワイ良かったっすよ、本当に。与田さんも一度行かれてみるといいですよ。
ハワイはね、もうないんですよね、まだね。
だからさ、ほら、ハワイつまんない、そんなの、みたいな。
なんかね、ベタな感じするじゃないですか。なんか、芸能人が正月行きそうみたいな。あれがね、悪いんですよ。
う
ん、あれでだいぶイメージね、低下させてます。
そう。イメージ悪いのは、すべて分かって、それをね、すべてね、なんて言うんだろう、あ、なるほどなーってなる。こりゃみんな行くよねって思うのよ。そこがね、すごいんだよ。
何が一番そう感じましたか？なんか、あれですか、空気感みたいな。
そうっす。本当にね、その、なんて言うんだろう、いい気分転換ができたね。ほら、旅行とか行って、なんかこう、やっぱり、与田さんと同じように、今までの俺もそういう風に、そこ行ったらなんかしなきゃとかさ、なんか元取って帰んなきゃみたいなのがあって、なんかその旅行に行ってもなんかそこ満喫した、楽しかった、みたいなのって、そんなにまあ、なんかそこの土地が楽しかったみたいな、
はいはいはい。
かな、みたいなのあったんだけど、今回はやっぱりちょっと違ってましたね、そういう意味でも。本当にその、くつろげてたし、なんかその、肩の力が本当に抜けてる、感じがするというか、ああなんか今俺すごいなんかこう気分が楽だわみたいな、
はいはいはい、
っていう感じはすごいしたね、
まあ贅沢ですな
すいません本当にね、本当にもう贅沢をさせていただきました今回は。
もうまあね、僕もね、毎回ぐらいはなんかこうフラッと、全くの無目的な感じで一人旅みたいなのは、なんかこう、いちごの CM あるじゃないですか。なんか一人でフラッとおっさんがなんか言ってるのあるじゃないですか。あれはね、一回ね、やりたいなと思ってるんですよ。
いいと思うよ、いいと思うよ。
海岸線をフラッと、おっさんが一人。なんか報道されそうですけど。
まあね、これだけはもうね、俺はそろそろ言うけどね、結婚しようよ。もうそろそろ与田さんはね、身を固めるべきなんだよ、だから。
そこですか。
そこに至るね、至る。久しぶりの馬乗りラジオで、やっぱりそこかよ、みたいな、与田さんのその、ツッコミが入りそうなんですけれど。まあ、そんなわけでございますよ。ご無沙汰しておりました、本当に。なんかね、楽しみにしていたかる方がいらっしゃったら、本当にすいませんでしたが。まあ、とはいえですね、我々、まだなんとなく、リハビリっぽい感じですね、なんか、ね、久しぶりすぎて、ちょっと、うまくいかないかな、みたいな。
まあ、割と環境がバタバタしてますからね。
ね、お互いにワイワイしておる、実は状況でございまして。うん、まあ、今回こうやって収録させていただきましたが、まあ、また、ちょっとお休みをいただいたりするかなという感じでございます。で、まあ、なんか、また機会があれば、また、ちょっと、復活はしますが、まあ、今までのように、ちょっと毎週必ずみたいなのはないかな、みたいな状況でございます。うん、まあ、もう本当によろしかったら、まあ、しばらくの間はこんな感じでご勘弁いただきたいかな、みたいな。
まあまあ、不定期的な感じでいければですね。
いいな、と、我々も思っております。まあ、全然、なんて言うんですかね。お互い仲違いしたわけでもなくです。ただ、本当にその、馬乗りラジオっていうのは、なんかまあ、できる限りは続けていきたいなっていうのが、まあ、正直なところですので、うん、なんて言うんですか、もし楽しみにしてくださる方がいらっしゃったら、そこら辺も含めてのんびりとお待ちいただけたら、すごい我々としては嬉しいでございます。
はい。
まあ、そんなわけで、久しぶりに、いかがですか的な話ができたところで、うん、まあ、そろそろですね、いい感じかなと思うんですけど、なんか最後に与田さん、やっぱりビシッと、
そうですね。結婚はね。
そこか。
いや、最近会社の上司が急に結婚して、すごいうろたえたんですよ。
その人って、あの人は、割とアイドル好きな方？
じゃないんですけど。絶対この人は独身貴族で行ってくれるなって信じてた人が急に結婚とか言い出して、はいはいはい、全くそんな兆候がなかったんで、付き合ってるとかなんとかっていう、だから結婚相手も社内なんですよ。
社内知らずにみたいな、
そう、社内のなんかパートの人と、お前らいつからみたいな。それでちょっとうろたえで気分悪くなりましたけど、
気分
吐きそうになって
吐きそうにならない。
なんかね、いや、なんかね、なんやろこのモヤモヤした気持ちみたいな。そんな付き合ってるとかいう部分も見たこともないし、話も聞いたこともないし、そんな風に見えなかった人が突然結婚宣言されると、すごいモヤモヤしますよね。
いやいや、いやいや、世の中ってね、そういうものなのよ。もう。
わかんないっすね。
そう
とね、あれ、なんなのよっていう、身内だったら隠すなよとか、なんか、感情も湧き起こってきて、なんかこう、もう吐きそうになったんですよ。
そんなお嫁サンバみたいなこと言わないのよ。一人のものにならないでとか言わないんですよ、そんなの。もう、祝ってあげましょうよ。そして次は与田さんですよ。
いやいやいや、もう。
次こそ。
結婚なんか、無理っすわ。まだ一人でいいっすわ。
ですね。この、ちょっと、この与田さんを説得させるような、メッセージをお待ちしておりますので。
でもね、そのね、なんかね、やっぱね、変に焦りますよね。
それは
身近な人がそんな、まあ、急になんか。ねえ、大入さんが焦る気持ちってこんなんかなみたいな思いますけどね。
いやいやいや、まあまあまあ、もうね、そうですよ、その辺は。 頑張っていかないと。変わらずでございます。 あとは最後になりましたけれども、ご推薦で、というネットラジオで、我々馬乗りラジオをご紹介いただきました。ありがとうございます。与田さんと私はどんな関係なんだろうねっていうふうに言われたんですけど、まあそれはみたいな。
いやいや、そんな含ませなくていいじゃないですか。
別にね、本当に実は何でもないですけど、単なるあのネットもでございますよね。
そうですよね。まあ、出会いというか、まあ、そうですね。インターネット上ですよね。
うん、全てそうですよね。
うん。
なので、あんまり面白くないんでね。だけど、いろいろとこう、そこでどうしてなのかな、なんていうのをこう想像しながら話していただいてたんですけど、それがすごく面白かったので、ああ、なんかこう、謎に満ちた関係もいいなと思って
ね。うん、
まあ、過去の放送で実はいろいろなところで喋ってはいるんですけれどもね、2人の関係。
だから、まあ、こうやってやりだしてから、実際会ったのも、割と年月が経ってからですもんね。
そうですね、60回か70回やった後ですから、ね。うん、なんだそれはという感じでございますが。まあ、そういうふうに、なんていうのかな、こう、ご推薦で。ご推薦いただいてすごい励みになりました。ありがとうございます。
はい。
ということで、まあ、頑張っていこうと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。という感じで、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。